12月5日木曜日です。今日は道草の日です。
はい、ライバルの話をしてましてね、はい、野坂昭之と永六輔はライバルだったと、
はい、
でもまだ永六輔は出てきてない、
ですね、
野坂がね、まあ大変だもんね、ね、
もう波乱万丈というか、ま
あ
ね、
神戸で空襲にあって、あの育ての親が死んじゃって、大阪に出てきて、うん、妹だったら妹も死んじゃってね、もうどうせ原爆戦争が始まって世界は破滅するからといって、まあどんでもよく生きていたと。でこっからです。
22年10月8日、東京にいた母方の祖母が死亡したため急遽上京した。野坂は祖母の家のタンスから衣類を盗み闇市で売りさばいた。ところがその家の者が警察に通報した、
うん、
野坂は目黒の碑文屋署に窃盗罪で逮捕されてしまった。11月に多摩少年院特許東京出張所へ入所した。
少年だよ。
なんと12月に実の父助幸が野坂を引き取りに少年院にやってきた。初めて見る実の父だった。野坂はそれまで自分を養子に出したぐらいだから、実家はさぞ貧苦にあえいでいるんだろうと思っていたが、実の父はなんと新潟県副知事に就任したばかりであった。
びっくりするよな。
びっくりですね。野坂は実の父に新潟に引き取ってもらい、それまでとは全く違う豊かな生活をさせてもらうことになった。地獄から一気に天国に駆け上ったような生活だった、
ね、で舞台を今度は、新潟に移す第4部の始まりです。
昭和23年4月、野坂昭之は旧制新潟高校文化おつるいに入学した。少年院出身で旧制高校に入ったのは彼一人くらいであろう。そうでしょう。24年4月には学生改革により、野坂は旧制高校2年になるはずが、いきなり新制新潟大学の1年になった。新制大学に入学試験を受けて入ってくる連中を野坂たち旧制高校の連中は軽蔑した。
旧制を受けて失敗した浪人したやつらがな、新制大学に入院してきたわけだろ。
新制へのそういう思いもあって、新潟大学人文学部1年に入学したものの、3日後に退学届を出した。
3日だよ。東京へ行きたい
という強い思いがあった。野坂は実の父親である新潟県副知事の野坂助幸の家には寄りつかず、赤線などに入り浸っていた、うん、副知事の坊ちゃんになりきれなかった。新潟は狭い町だし嫌だった。新潟は24年に早々と売春禁止条例が施行された。女一人買うにも新潟から脱出し東京へ出なければと思っていた。翌25年、野坂は東大早稲田慶応の3校を受け、早慶は合格したが東大は落ちた。
さてな、慶応早稲田どちらに行くか。
俺は慶応の柄じゃない、早稲田に行くか。
フランス文学をやっているなっていうといかにもかっこいい、女にモテそうだね、ベレー帽なんかかぶっちゃってフランス文学を専攻しよう。
野坂はこの頃は全く女にモテなかった。それに仏文を選んだのはアメリカに対する反感もあった、
うん、
4月早稲田大学文学部仏文科に入学した。新宿区野坂家の2階建ての家があった。土地が300坪あった。
すごいの、
広いですね、うん、その家におばあさんがいて、野坂はそのおばあさんと2人で暮らし始めた。早稲田まで3キロメートルほどの道のりを小走りに歩いて通った。交通機関を使うという頭は全くなかった。小遣いは月に1万円もらっていた。
すごいよな、あの頃の1万円
当時としたら大きいです。
俺だけ仕送りしてもらったのに1万6千円だったって記憶があるよ。
そんな記憶ですか、うん、25年6月、朝鮮戦争が勃発した。野坂は立然とした。
第三次世界大戦が勃発し日本も戦場になる、今度こそ本格的な原爆戦争で世界は滅ぶぞ。
焼夷弾なら何度も経験している、なんとか逃げる自信もある。 がピカドンではどうにもならぬ。36系逃げるにしかず。野坂は新潟の湯沢温泉の奥の石打ちという山奥の旅館へ逃げた。東京あたりは集中的にやられる。日本列島の中ほどにある湯沢なら米や薪に不自由しないだろうという読みであった。旅館は夏で泊まり客がいない。野坂はラジオにかじりつき怯え続けた。
あの聞き慣れた空襲警報が今にも響くのではないか。東京が爆撃されたというニュースが入るのではないか。
が1週間経っても全くその気配がない。野坂は恐る恐る東京へ舞い戻った。
さあ今度は第5部東京編。
野坂はそれからも
どうせ世界は間もなく原爆戦争で滅んでしまう、うん、
と信じながら生き抜くためにアルバイトというより自分で仕事をやり始めた。野坂が最も情熱を示したのが知能テストの練習機を作ることであった。彼はかつて旧制三高の受験に知能テストで失敗し落ちていた。
だったね。
そうでしたよね。野坂はそれ以来知能テストの練習を散々やった。最後には IQ が170台と天才的になった。 IQ は訓練すれば伸びるということを知っていた。野坂はそのノウハウを生かし自分で考えた知能テストを何パターンか入れた練習機を開発した。それに自己採点表をつけて売り歩いた、
うん、
小学校中学校高校などに売りに行った。売れに売れた。当時の金で売り上げが月30万円ぐらいになった。
すごい人口だな。何本目だろうな。
野坂は気をよくし池袋のビルの3階に事務所を構えた。セールスマンまで募集しさらに売り上げを伸ばそうと図った。東大東京工大早稲田あたりの掲示板に募集広告を貼った。池袋の事務所にいて下を見ていると下に300人ぐらいの応募学生が並んでいた、
うん、すごい。
そのうち6人を雇った、
うん、
野坂はそのほか偽 DDT 製造販売、
偽だよ、
アメリカ直輸入中古服業商、パチンコ必中機企画製作販売なども手がけた。偽 DDT とアメリカ中古医療も再生時には月に30万円以上儲かった。
すごいな。
すごい詳細に長けてるんですね、うん、早稲田大学室文科の同級生である中島俊幸、
この人のうちにね鳥取県の温泉の社長になるんですけどね。
あ、そうですか、
うん、この人、うん、
中島の目には野坂はそれまで見てきたどのような人間よりも異様に映った。
ダビョン
ですね。中島は詩を書いていた。中島には野坂は全く違う新しいタイプの人間であった。野坂と話をすると面白くて仕方がなかった。野坂は血生臭いところがある男だった。授業に出てもいつも酔っ払ってフラフラしていた。許されないでしょう、早稲田、いくら早稲田でも。中島は文学論や持論を戦わせたりしたが、野坂は織田作之助などを愛読していたが、そういった文学論は一切やらなかった。それは野坂グループの特徴でもあった。野坂も含め、みんな早稲田の文学部に入ってきた連中だから、腹に文学というものを抱えていることは初めから承知のことである。中島には文学論争をするよりも、野坂の生き様そのものが文学に移った。中島は野坂と付き合うことが多くなっていった。
野坂秋樹という男は全く見当がつかない。でも万感の書物を読むよりこの男を見ている方がいい、面白い。
そりゃそうでしょうね、うん、早稲田大学近くの富山町に富山ヶ原という原っぱがあった。そこには点々といくつかバラック建ての小さな小屋があった。昭和27年頃、その小屋を野坂が1万円で買った。野坂がやはり早稲田の普通分の仲間と2人で住み始めた。中島もしばらくしてその小屋で一緒に暮らすことになった。お話はまだまだ続くんです。
こっからまたすごくなるよ。
お楽しみにしてらしてください、
ね。
それではプラスワンに行きます。
今日のハモリが抜群ですよ。うん。
クリスマスソングをお送りしています。今日はスモーキーロビンソンとミラクルズで毎日がクリスマス、クリスマスエブリデイ。